はい、今日のところを、読んでわかると思いますが、創世記の中でもですね、非常にこの驚くような悪いようなことが書いてある箇所なんですね。で、ほとんどの人はこういうふうなところあんまりどうしてこういうようなことが書いてあるんだろうかと、あんまり読みたくないと思うんですね。ここで出てくる出来事、人間の行動っていうものに、ほとんど何にも良いものがないわけです。で、聖書というものはですね、非常に良い、模範になるようなですね、模範になるような良いことが書いてあると思っている人がほとんどだと思いますが、ここだけを取り出したら、これも全くですね、こういう不正な男女関係があったり、欺きがあったり、復讐があったりですね、それだけで、ね、攻撃して略奪すると、殺人やら奪うことやら姦淫やらですね、もう何もかもがですね、もうとっても嫌な記事だと思います。で、私たちはですね、なぜこれが、このようなことが聖書に書いてあって、どんな意味がここに、書いた人は、どんな意味がここにあると思ってですね、神から示されて書いたのだろうか。そういうことをじっくりとですね、考えてもらわなきゃいけないとかして。隣人を愛しなさいと、父親を大切にしなさいと。これもキリスト教でなくて誰でもわかることです。神は全く信じない人でもまあわかることです。あ、これはいいことやと。とか、ここのとかわからないですね。ちょっと読んでも。ほとんどの人は、まずあんまりこんなとか読もうとは、一度読んだらもう、あとはもう読まないだろうと思います。それで、まあ、こういう時にこそですね、自分の好きなところだけをつまみ食いして読むのではなくてですね、食物でもそうですね、自分の好きなもの、甘いものが好きだと言ってですね、甘いものばっかり食べてたら必ずこれは病気になるわけです。そういうことと同じですね。聖書でもですね、自分の単に表面だけ読んですね、いないなと思うところだけ読んでたら、みんな分かった気持ちになって、少しも読み方が深くならない。でも聖書みんな分かってしまった。なんてですね、聖書分かってる。もうほんなことを言う人もおるわけです。実はそういう人本当に分かっていないからそういうことを言うわけですね。聖書が分かる役ととてもじゃないことです。イエス様はですね、私は命である、真理である、道である。そのことが分かっていますよって完全に一体誰が言えるのか。イエス様が道であるとか命であるってのは本当にですね、神様の、それこそ霊を受けて、十分に霊を受けて初めてで少しずつ分かってくる。霊的なことがずっと奥が分かる。イエス様が道であるとかどんなことか。一生かけてですね、まあ少しずつ分かると。一生終わってもまだ分からないけど、蘇って全てが明らかにされるというわけですね。まあ、そういうことですが、この聖書の膨大なのみんな分かるよこと、絶対ないことなんですね、生きてる限り。それでも、いやもう聖書分かってるとか、それは実はこういうふうな、気がそぐなみんな読まない。ほんで、読んだつもりになってるんですね。表面だけを読んでいく。そういうふうに大きな傲慢っていうかですね、間違ったように言う場合もあるわけです。聖書分かってるとか言ってですね。ここの意味だったら簡単に分からないわけですね、ちょっと考えて。で、ここでですね、まず、この、こういうことは、現代でもよくあることで、この、ディナっていう娘さんのことはここだけなんですね。このことしか書いてないわけです。ほとんど男の子供ばっかりですね。このシミオンとかレビにしてもですね、ヨセフにしても、みんなそうです。で、そのディナが、この土地の娘に会いに行ったと。これはですね、そのあたりに今来たわけだから珍しいことであるしですね、女の人がどんなものを聞いてるか、どんなことをしてるか、遊んでるかと、いろいろまあ、普通に人間的な興味からそこじゃ行ったってわけです。そうしたら、男の人がですね、これは珍しい、よそから来た人だけど非常に綺麗とかなんかでですね、引っ張り込んでこういうふうに間違った関係してしまったと。そして、こういうことが起こったら、どのようにするのが正しかったんだろうかと。たらこの時ヤコブはですね、ここで意外なほど祈ることもしてないし、この五節にあるように彼らが帰るまで黙っていたと、聞いたけど黙っていた。そしてですね、はっきりした態度を取れなかったところなんですね。あまりのこれ驚いてしまってですね、どうしたらいいかヤコブもですね、わからなかったわけです。 こんなことが生じると思いもよらなかったことですね。だけど子供たちはですね、帰ってきたらですね、非常に怒って、嘆いたということです。で、どうしようかというふうに息子たちは、すぐに考え始めたわけです。だから彼らはですね、経験も積んでなくて若いものだから、ここで方法を考えたわけですね。だからその時に、その、ディナーという人が好きになった、この、シケモと、その親が二人がやってきてですね、もう結婚させてくれと。で、この9節で言いますね。互いに姻戚関係、親戚になって、娘さんたちを要するにみんな私たちの男にも結婚しようと。私たちの娘にあんた方と結婚させようと。で、一緒になると。だ土地も全部あるんだと。しかもその上に11でですね、11、12でわかるように、どんな高いお金でも贈り物でも何でも望み通り。これは無制、無条件。条件のないほどお金も物をいっぱいありますと。と言ったわけです。けど、それは好意からではなくって、この23節にいたわかりますようにですね。そういうふうに一緒になって住んでですね、おったら、彼らはまだ少ないんやと、人数も。我々前から住んでとか、要求この辺全部おるんやと。だから一緒に結婚してしまったら、23にあるように、そうして、割礼しろというか、割礼だけしたら、あとはみんな家畜の群れも彼らの財産も全部我々のものでなるではないかと。という下心があったわけですね。今、お金も物も全部どっさりあげたって、いずれ我々のものになるんやと。まあ同じやと。彼らの容器の財産が丸ごと自分に入ってくんだから、それはいいことやないかと。そういうふうに彼らも考えたわけです。けれどもですね、普通だったらお金もたくさんくれると。そうして物もいっぱいくれると言うたらですね、あ、そんならもう娘さんもお金になってしまったら仕方ないと。もう結婚したら、もう一遍そういう怪我されたら他の人と結婚できないやと。だからそんなに空いてくれとんで物も何でもあげるとこういうの親も一緒に来たんだからもうあげてしまえと。いう風になってしまう可能性が高かったわけです。普通だったらそうですね。目の前にいっぱい物って大金積まれたらです。まあまあいいわと。ところがこの息子たちはですね、ここに非常に悪い攻撃的であったけれども、このような不正な男女の関係を結ぶことは絶対にあってはならないというですね、非常に固い信念を持ってたわけです。そこのところだけはここでですね、私たちが、ここで学ぶべきところであるんですね、現代の人間が。現代の、特に日本人の若い人たちが、ヨーロッパ以上にですね、非常に堕落してしまって、このような男女の関係が間違ったって平気だと、いうふうなことをですね、本当にマスコミでも何でもですね、そういうことを言っていますが、それはもう滅びの前兆ですよね。これはもう確実にほら間違った道だから、そういうことを正しいとカンマンとか言った人たちは滅んで、霊的にはですね、精神的に必ず汚れてダメになって滅びていくわ、枯れていくわけです。それはまあ見て言ったわけですね。あと20年、30年しちゃったら、そんなこと言ってる、言ってそんな関係どない持ってもいい人は必ず心の中がだんだん壊れていってしまうわけです。それはもう根本から間違ったことですね。不正なことだからです。で、そういうふうにお金がもらってもですね、そこの関係をですね、絶対間違っとんだから、これは処罰せなダメだと。やっつけないとダメだと。そういう激しい気持ちがあったということなんですね。けど、それの表し方というのが非常に間違ってたわけです。ここの時にですね、彼らは、騙したと書いてありますね。割礼をさせてですね、そして自分たちと同じようになったら、そしたら今言った条件を飲もうと。結婚もしてですね、そこへ住もうと。割礼っていうのは、アブラハムはですね、神様とのですね、祝福の約束として与えたものです。それをこともあろうに、こういうふうに他の人間を欺くために使うっていうことはとっても間違ったことですね。で、こういうふうなことをしてですね、そして、騙して、来たシケムとか、この親もまた自分たちのところへ帰ってですね、村からここ住まわしたと。割礼だけしてしたらいいと言うなら、後で全部自分のものになるんやと。両方がそのように計り事をしてですね、しておった。ところが、この、彼らが割礼を実際に言葉通りにしてですね、傷を痛みがあるときに、シメオンとレビが、こういうふうに指導者的になってですね、シメオンとレビが剣を取ってですね、襲いかかったと。そして、男たちも殺しただけでなくって、 それだけだったらまだしもですね、こんな古い何千年も前だから襲撃するっていうこと、これもよくあったことです。あの、現代でも、いくらでも起こることですよね。そんな襲撃したり、あの、不正とか、物資とかいうことも、これの大規模な形で両方やったわけです。けれども、ここでですね、28で、関係のない羊や牛やロバまでみんな奪い取ってしまったり、とっても悪いことをしてしまったわけです。まあ、こういうふうに人を殺すとかいうふうなことになったら、心まで悪魔みたいになってですね、あの、戦争の時でもそうです。人を殺すだなんていうことをしてしまったらですね、人間の心が麻痺してしまって、何をするかわからないと。で、この時もこういうふうにですね、襲撃したりしたものだから、シメオンとレビも普通だったらこんなにしなかったようなことをしてしまったわけです。で、これらすべてに対してここでですね、ヤコブはですね、何にもですね、激しく怒って、これを初めからやめさせようともしなかったところがあります。ヤコブ自身はどうしたらいいか、この子供たちの激しい怒りとか、この娘が怪我されたということですね。ヤコブ本来のですね、ものを見失ってたことがあります。こういうふうに注意深く読んでいくと、ヤコブっていう人がですね、決してですね、ずーっと一貫して信仰に一貫して忠実であったと書いてないのがわかる。聖書がそのものが書いてないわけです。人間的に素晴らしい人だというふうには何も書いてない。このようなことですね、ヤコブがですね、それを断じてですね、こんなことはしてはいけないと。怪我されているけれども、それを何として話し合いでしなきゃいけないと。祈ってしょうということで、こういうことも言ってないの書いてあるんですね。そういうふうにヤコブの弱さもここで現れている。ディナもですね、うかうかと誘惑にはまり込んだと。本来この女の人もですね、毅然としとったら、だいたいこういう環境、両方がなんとなくですね、こういうふうに近づこうとするから、こういうことが起こる。だからディナと女の人も毅然としたそこまでいかないはですね、それとそこに誘惑をされそうになったらですね、パッと逃げて帰ることはできたはずなんですけども、ね、まあこういうふうにですね、みんなここで書いてあることは弱さばかり。シミオンとリムをですね、ものすごい大胆に攻撃したけれども、これも人間の復讐心、怒り、感情に負けたということですね。そしてこのように奪い取ってしまった。略奪してしまった。まあ、そういうふうに、何にもここには良いことがなさそうにないように見えるわけです。で、こんな風なことをしたらダメじゃないかと。後でヤコブがですね、30節で、ヤコブが最後の方に困ったことをしたらいいかと。周りを敵にしたらですね、我々は滅ぼされるかもしれないじゃないかと。と言ったら、その最後に2031に、シミオンとレビが、妹がそんな娼婦のようにですね、そういうふうに誘惑されてしまって、ほんまほっといていいのかと。父に言い返したと、言われるんですね。まあそういうことで、ありますが、ここのこのような、まあ本当に闇と汚れと混乱ばかり、この情景を思い浮かべたらですね、もう本当にこの家族も大混乱をしてですね、そうして殺してしまって略奪をして、もうどこにも聖なる民とは思えないところです。ところが不思議なことにですね、そのような一番創世記でもですね、暗い闇の混乱のただ中に神様の方から語りかけているということなんです。それが35章なんです。で、35章だけを読んだのでわからないっていうのは、この34章があるからこそ、この35章の意味が浮かび上がってくるわけです。人間っていうのはこういうふうにですね、この正体っていうのは非常に罪深いものですね。これは戦争とかになったらよくわかるわけです。非常に取り澄ませた立派なような人でも平気で人をたくさん殺してしまうようになるというとか、何をするかわからんとか、人間というものはですね、ライオンやトラよりもずっと恐ろしい。ライオンやトラっていうのは餌だけあげとったらおとなしくなると。人間はいくら満腹してもですね、そういうふうに心が荒れたら何をするかわからないと。そういう混乱状態である。だけども、その背後ですね、もしもここで全体としてみると、本当に正しいやり方は、ヤコブがですね、兄弟、家族と共にですね、みんなで行って、そして祈ってですね、力をもらって彼らを糾弾すると。どうしてこんなひどいことをしたのかと。で、ディナにも問いただすと。落ち度があったんだと。誘惑に負けただろうと。そして、どういう事態で、どこがどれほど悪いのかって、きちっとした上でですね、相手にですね、断固たる態度を取ると。言葉ですね。そして、何らかの賠償を要求すると。処罰を要求すると、その人にも。 そういうふうにですね、きちっと話し合いなりでですね、交渉したりすべきだったわけですけれども、ヤコブ自身がそういうふうな態度を怠ったと見えるわけです。それだから子供たちがこういうふうに直接行動に出てですね、子供たちも大きな罪を犯してしまったわけです。でも人間っていうのはそういうふうにですね、正しい態度を取ろうと思っても、しばしば弱さのために、あまりの予想外のことにですね、取れないということが実際多いわけです。あ、こうした正しいと思ってもできなかったと。もうあの時にしておったらこういうならなかったのとかですね。これは誰でもですね、たくさんそんなことは思い出したらと思うんですね。ちょっとしたその時にしなかったから後で紛糾してきてですね、非常に困難な問題になってしまったとかですね。そういうことがあるわけです。で、そういうふうに、キリストの弟子たちもそうです。あの人たちはですね、自分は絶対イエス様についていくんだと、いうことを言ったけれども、イエスが思わず捕らえられてしまうと、目の前に見てしまってですね、したら怖くなって、もう逃げていって、あんな人イエスで知らんわと、言ってしまったと。そういうこともですね、人間の弱さということです。この34章でしているのは、神様を信じて導かれても、なおかつですね、このような弱さがつきまとうと。で、けれども、ね、35章につなぐのは、そのような弱くてですね、混乱をしてしまうような罪深いものでも、神様の方からこのように語りかけてくるっていう事実があるわけです。神がヤコブに、そのようなヤコブに言われたと。この神様がですね、そのような罪深い弱者に絶えず語りかけてくる。これがこの創世記のですね、非常に大きなテーマでもあるわけです。神が語りかける。で、私たちもそれが、だけがあったらですね、様々な弱さ、汚れ、困難の中にあっても、再び立ち直って生きて進んでいくことができるわけです。神が言う。いいですね。で、その何気ない一言っていうものが非常に意味があるわけです。もう人間だったらですね、もう付き合ってた、もうこんなにあんなけ言うたら正しいこと、また間違った、待てなかった、あんなひどいこと悪いことした、失敗した、もうあえてダメや、という気持ちになって、人間の場合は重ねて罪を犯したり悪いことしたら見捨ててしまうわけ、あれ見下してしまいますね。で、神様はですね、こういうふうにこれだけ混乱した状態に陥り、ヤコブもこの時非常に弱気になってしまっておったにもかかわらず、やはり、言われるというんですね。ひとたび選んだものに対して絶えず語りかけると。ヤコブの方で断らない限り、背を向けしない限りは、どのようなことがあっても、このように語りかけ続けるわけです。そういうふうな方ではですね、神様の大きな愛と、神様は生きて語りかける、生きた神がおるんだっていうことを言おうとしている。そして、全体として神のご計画が進んでいくというわけです。確かに、こういうふうに攻撃をしてなかったら、ヤコブも弱気だったからですね、うっかりとほなもう結婚しようかしてさしようかしてからない、ここに住み着いてしまったら、彼らの偶像崇拝がたちまち入り込んでですね、もうすでに入っとったわけですけどね、一応。入り込んで、そしてもう抜き差しならない。もう離れることはできなくなるし、もう結婚して娘を子供おったら離れられなくなると。この時はそういう意味で危険な状況にあったわけですね。一人の娘を無理やり連れて、そして、向こうで大金を持って、多額の金品を持って、そして向こうで相手の要求まで応えたらと。そういう大きな落とし穴に入り込む寸前でもあったわけです。で、こういうに非常にですね、間違った方法であったけれども、そこを断固としてですね、その、落ち込むことから逃れることができたというんですね。そういうふうに、全体として見たらですね、大きな罪も間違ったことも、神様がその背後で導いてかれると、神様に導かれる人においてはですね、様々なこと、悪があったり失敗があっても全てを良きに転じるようにするというんですね。これはまあそういうことがここで言われようとしているわけです。で、そういう意味でこの35章のこんな、あ、ここはいいとこやとか、好きなところだけつまみ食いしたのでは、ここの意味深さがわからないわけなんです。34の、これはまさに現実なんですね。で、現実はこういうふうなドロドロしたものがいっぱいあるわけです。それでも見捨てられるんだったらですね、 私たちもみんな見捨てられてしまうわけです。まあ、そこで、ね、こういうふうにわざわざ並べてあるんですね。三条のすぐ後にこのようにベテルというですね、ヤコブが初めてあの遠いところに旅立ったところですね。そこの最初の記念の場だったわけです。砂漠や荒野のようなところでですね、天への階段。それが現れて初めてヤコブの生涯の中に神の国がある。神様が実際におられるっていうことを初めて掲示された場所だったんですね。このベテルっていうのは。そこの一番初めの大切な場所へそこへ行きなさいと言うて、ね、そのような切られた場所、大きな罪を犯した場所から離れ去るようにとはっきりとこういうところにやったわけです。問題はこういうふうに私たちも聞こえておそらく語りかけられてもそれを聞く耳を持っていないと。他のことにこう一生懸命にとったらですね、神様が私たちひとたび選んだものに語りかけられてもその耳を持たないで聞いていないということがおそらくあるんだと思います。ヤコブの特徴というものはですね、こういう失敗したり、自分の傲慢されたりいろいろあるけれども、神様は語りかけたその子に聞き入って、そこにそのために従っていこうとしたというところですね。そして、このレビとシメオン、こんなひどいことをして、なんか罰なかったのか。どうなったんだろうかと。これはもっと後に出てくるわけですね、そのことは。創世記のところで、49章の5節です。49章の5節。567。89ページですね。この567を見たら、このヤコブもですね、その時は非常に驚いて、ヤコブらしさが全くなかったんですけども、このシメオンとレビの犯した罪というのはずっと死ぬまで、ヤコブの心にあったわけです。これはヤコブの最後ですね。もうこれから死ぬという時に、予言をしていったわけです。シメオンとレビは似た兄弟。彼らの罪りは暴力の道具だと。我が魂よ、彼らの暴言に壊るな。我が心よ、彼らの仲間に連なるな。彼らは怒りのままに人を殺し、思うがままにお牛の足の筋を切った。呪われよ、彼らの怒りは激しく、憤りは激しい、あなたしめ。私は彼らをヤコブの間に分け、イスラエルの間に散らす。とあります。これがですね、歴史の中でそのまま実現していってですね、レビというのはその場所、土地を持たなくなった。本当に全領域、カナンに散らされたわけです。土地を持たない部族になったわけです。それから、シミオンの場合は、ここのシケムというですね、カナンの中心部あたりからですね、今追い出されて、そして一番南の砂漠。ユダの南方は本当に砂漠なんですね。私も現実にいて全く砂漠です。そのような一番住むのが難しいところに行かざるを得なくなったんです。で、それは地図を見てもらったら、裏に地図がありますから、3番の地図、3番の地図にそのシミオンというのがどこに行ったかというのがわかります。3番の地図、巻末。ありましたか。カナンへの定住という3番の地図。その一番下にこの新教訳で非常にわかりやすく大きく書いてありますね。シメオンって領土が書いてあります。一番南。このシメオンのすぐ上のベエリシバっていうのは、これはですね、現在もあるオアシスなんです。砂漠の中のオアシスで今も続いてる。何千年も。ですから、この辺り一帯はですね、もう本当に砂漠地帯なわけですね。ずっと昔から。 そういう風なベルシ砂漠、砂漠地帯の一番住めないところでおって、そしてシミオン族っていうのはついに消えていくわけです。まもなく消えてもユダだけになるわけです。で、このようにですね、ヤコブの間に分け、イスラエルに散らすということが実現していって、部族としては消えるし。そして、レビはですね、住むところを持たない民となったというわけなんです。はい。それでは、まあ、元のところに、帰って。で、そういうふうに、非常に間違ったこと、悪、暴虐のことも、必ず後になって裁かれていくわけですが、このように人間というものはですね、様々な罪、失敗を繰り返しながら歩んでいかざるを得ないところありますが、その中で一つだけさっき言いました、神が語りかけて、聞き取ったものはどんなに間違っても間違ってもまた正しい道へと立ち返らせてください。そうして、神のために祭壇を作りなさい。祈りなさいと。神に結びつきなさいと。そういう声を聞き取ってですね、私たちはいわば心の中の祭壇を築いて、再び立ち返っていくことができるというわけなんですね。そのことがなかったならば、もう本当に、ヤコブもですね、もうこういうひどいことをしてしまったということで、非常にこう心がもやもやして暗くて仕方がなかったんですね。神様のこの呼びかけと実際に祭壇を作って、礼拝をしていくことで、あらゆる汚れからまた清められて、歩んでいくことができるようになったということなんです。はい。まあ、そういうことで、34章ということと35章の、あと残り、部分は次にしますが、ぜひとも34と35と並べて、しない限りは、その意味がわからないというところなんですね。はい。それでは今日のところはそこまでにしておきます。
ありがとうございました。それでは今日の学びを深く受け止めるために神様からの語りかけを聞き取るためにしばらくの間黙祷の時をしたいと思います。